天地万物を作り保持し、これを御心に従って導きたもう、生ける誠の神様。今日も愛する兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に参加することができますことを感謝いたします。この礼拝をもって奥多摩における私たちの大切な集まりが始まりますが、どうかこの期間中、参加者一同の心と体を守り、共に大切なことを学ぶことができますようにお導きください。事情で参加できない方々とも、あなたからいただく大きな恵みを互いに分かち合うことができますように。神様、先週日本と北朝鮮の間で首脳会談が開かれ、拉致問題に関わる衝撃や疑惑、悲しみや嘆きを残したままではありますけれども、将来の新しい関係を築いていくために歴史的な一歩が記されました。どうかこのことをアジアに本当の平和をもたらすために賢く用いていくことができますように祈ります。あなたはすべてのものを、最悪のものさえも善に変えることがおできになる方であると私たちは信じています。どうかかの国の非人間性を責めるばかりではなく、私たちの国も過去において同じような罪を犯したことを心に留め、憎しみを善意に、疑惑を信頼に変えていくことができますように、作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。世界の平和のために祈ります。アメリカによるイラク攻撃が近づいていると報道されて、世界は戦争の不安に怯えています。またパレスチナやアフガニスタンでは依然として憎しみと報復の悪循環がやみません。どうか責任ある人々にこのような悪循環を断ち切る勇気と知恵をお与えくださいますように、私たちの世界にキリストの平和をお与えくださいますように切に祈ります。教会に連なる一人一人の兄弟たち姉妹たちのために祈ります。悲しむ人々、孤独な人々、不安や悩みを抱えている人々に、どうかあなたの慰めと支えを日々お与えください。季節の変わり目にあたりまして、お年を召された方々や病床にある人々を特にお守りください。道を求めつつある友を助けてください。洗礼を受けることを望んで準備中の友をあなたがよく導いてください。若き友にあなたによる人生の目標をはっきりとお示しください。旅行中の友には旅路の安全をお与えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。そしてこの町に住む多くの市民の方々にあなたの恵みをお与えくださいますように祈ります。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださいますように、私たちがそれぞれに新しい力を与えられて奥多摩に向かうことができますようにお願いいたします。 貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。この礼拝から教会カンファレンス、今まで収容会と呼んでおりました、あの集まりが始まります。でこの中にはご一緒できない方々もたくさんいらっしゃいますけれども、しかし少なくともこの最初の開会礼拝だけは皆さんとご一緒に守ることができる。でそのことを大変喜びます。今日のこのカンファレンスの主題は世界の宗教、私の信仰、こういうものであります。タイムリーな企画だと思いますね。私は今日の説教ではこの主題に沿っていくらか自由に話してみたいと思います。私は今から55年前に洗礼を受けました。そしてキリスト者になりました。やがて志を立てて神学校で学んで牧師になりました。この道に進んだ決定的な動機は何かとよく人に聞かれるのですが、私はそれは聖書の言葉との出会いであったと思います。戦後それまで軍国少年として教えられるままに天皇のために死ぬんだと、そういうことを信じていた私が、そういう立場といいましょうか、思想的な根拠と大げさに言えばまあそういうことですが、そういうことをすっかり見失ってしまって途方に暮れておりましたが、当時15歳の少年でした。でその時汝の敵を愛せよという聖書の言葉をたまたま耳にして深く心を打たれたのです。でもっと聖書のことを知りたいと思いました。で実際に教会に通うようになったのはそれから1年ほど経ってからですが、青森県の八戸という町である教会に行くようになりました。でやがてシベリアから帰ってこられた大変真実な牧師に出会いました。それから礼拝に通ううちに、そこでまあそれほど人数は多くはないんですけれども、誠実な温かい良い人々に出会いました。でそういう出会いを経験しながら私は聖書の教えが少しずつ分かり始めたのです。そして私が生きていく道があると、そう確信しました。ですから私がキリスト教を選んだというよりもむしろ選ばれたという感じが絶えずしています。今に至るまでそうです。私が選んだんではなくて選ばれたのだ、あるいは聖書が私に声をかけてくれた、そういう感じがしています。で私はキリスト教の教義を系統的に研究した末に頭で納得して洗礼を受けたとかキリスト者になったとかっていうことではありませんでした。後に志を立てて東京神学大学という神学校に行ったんですけれども、入学試験というのがありまして、その時に国語だとか英語だとか、さすがに数学の試験はありませんでしたが、そういった文化系のいろんなこと、歴史だとか、そういう試験をされました中に聖書という項目があったんです。でいくつかの問題が出されました。 私はそれにほとんど答えることができませんでした。で最後に口頭諮問がありまして、偉い教授方がずらっと私を取り囲んで座っていろんなことを聞くんですが、一番最初に言われた先生の言葉はこうでした。村上君、君は聖書のことが全然分かっとらん。答案はまるで書けてないじゃないかって、そう言ったんですね。で私はその時少なからずムッとしまして、だからそれを勉強するためにここに来たんですって言いました。そしたらその中に座っておられたあの一人の先生が、後でそれは熊野義孝教授であるということが、分かりましたけれども、なるほどって言いまして、君の言うことにも一理あるなって言って、その一声で私は救われまして、進学校に入学することができたわけです。ですから何にも知らずに行ったんですね。でそれを勉強するために来たんだというのは私の本心でした。でそういうわけですから、キリスト教の教義を系統的に研究したっていうふうなことは全くありませんでしたし、それから他のさまざまな宗教と比較して、その上でキリスト教が一番いいぞと、そういうふうに心を決めたというわけでもありませんでした。その点で私は非常に素朴な青年でありました。でもちろん私は日本には古来神道とか仏教といった、宗教があって、それに基づく生活慣習というようなものがあるということは体験上知っていました。しかしそれらの宗教が教えていることの内容については全く無知でした。で私にとって神道とか仏教とかそういう日本の宗教は、大多数の日本人の伝統的な宗教として昔からそこにあるものでありました。でそれは単純に私を取り巻いている世界の現実でありまして、私はその中に生きているに過ぎない。でそういう現実の中でそのような宗教が他にもあるという、そういう現実の中で私の心の奥底にまで迫ってきたのはイエスの愛の教えだったのです。それで私は、これで生きることができる、そう信じました。で今日のカンファレンスの題に私の信仰っていうのが後の半分に出ておりますけれども、で私の信仰を申し上げるとそういうことです。イエスの愛の教え、それに打たれて私はこれで生きることができる、そう思いました。出会いというものについて私はしきりに考えるんですが、不思議なものだと思います。この世には無数の人間がいます。しかし先生と出会うとか、生涯の友人と出会うとか、あるいは夫となり妻となる人と出会うとか、でそういう時に、たくさんの人々が私とそのような関係を結ぶということはありません。一人です。だからといってそれ以外の人々が悪いとか、そういうことではありません。どういうことかわからないけれども、とにかく一人の人が先生として、あるいは生涯の友人として、あるいは夫や妻として私と出会う、私はその人と出会ったのです。で信仰もこの出会いと似ていると思います。で私は要するにイエスと出会った、そしてこれで生きていけると思いました。そしてその私の、 不信は、それから半世紀以上の年月が経っておりますけれども、私を裏切ることはありませんでした。だからといって私の信仰だけが絶対に正しいんだというふうには思いませんし、他にもいろいろ宗教があって、その宗教をけなしたり攻撃したりするような気にもなりません。でよく言われることに、唯一信教というのはユダヤ教もキリスト教もイスラム教もみんな唯一信教である。唯一信教というものは他の神々を認めない、だから他宗教に対して非常に攻撃的だし寛容ではない、そういうふうに言われるのを皆さんもお聞きになったことがあると思います。確かに歴史上はそういう実例はたくさんあります。そのことは私も認めます。しかしこういうことは私が信じるイエスの心ではありません。聖書学者たちによりますと、イスラエルの信仰というものは本来唯一信教というよりは廃一信教であると言います。廃というのは拝むという字ですね。礼拝の廃です。一つを拝む、一つを選び取って拝む、唯一信教というよりも廃一信教であるというのが聖書学者たちの大方の意見であります。で、他の宗教が現実に存在することを容認する、その事実を否定しない、それを認めて、それを前提した上で自分たちはこの神、私に示されたこのヤハウェという神に示された道に従って生きていこうと決断する、そういう意味で廃一信教であります。で、この神は取るに足りない自分たちを契約の相手として選ばれた、だから自分たちもこの契約を結んでくださった、自分たちを選んでくださった神に対して真実であることを約束する、だから他宗教を原理的に否定したりそれを攻撃したりっていうふうなことは主な関心事ではありません。さっき申命記の6章を読みました。で、そこにはこういうふうに書いてあります。6章の13節ですが、あなたの神主を恐れ、主というのはヤハウェという固有名詞を持った神のことですね。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい。その次に他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。で、これは他の神々が他の民族には信じられているということを前提している言葉です。周辺諸国民の神々、そういうものがあるということを認めている言葉です。で、その人たちがそういう神々の後に従って生きているっていうふうなことはそれでいいと。しかしあなたは、15節にはそう書いてあります。あなたのただ中におられるあなたの神主は熱情の神である。で、あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の表から滅ぼされないようにしなさい。で、こういう言葉の意味は、私はやっぱりさっき申しました廃一信教というようなことで理解することができると思います。だから他宗教を原理的に否定したりというようなことは主な関心事ではない。確かに旧約聖書は偶像礼拝を厳しく否定しています。例えば カナンの土着の宗教であったバール礼拝というのがありますが、このバール礼拝というものに対しては非常に厳しい否定的な態度をとっています。しかしこれもですね、これも本来は自分たちの信仰の在り方を見失わないための自己批判に他なりませんでした。イエスという方もそうです。基本的にはユダヤ教の信仰によって彼は生きていましたが、私の知る限りユダヤ教の伝統的な教理を絶対化したり、その立場から他宗教を否定したり攻撃したりしたことは一度もありません。むしろそういうふうにユダヤ教の戒律を原理主義的に固く守ろうという、そういうファリサイ派の態度を批判しました。そしてその律法の本来的な意味を掘り起こそうとした。で、イエスが私たちに教えているのはそういうことです。人というものは愛し合って生きていくのが本当である。一緒に生きていく、愛し合って一緒に生きていく、それが人としての本当の生き方である。そのことを神様はお望みである、そういうことを明らかになさったのがイエスだと思います。で、このイエスが私と出会ってくださいました。そして私は、ああこれで生きていくことができると本当に信じました。ですからイエスが私たちに示してくださっていることは命への道と言いましょうか。命なんですね。ある宗教の教理とか、それを比較して論じるとか、そういうことではないんです。生きること、人として本当に祝福された生き方をしていくということ、それがイエスの教えられた一番の根本だと思います。ですから私はキリスト教と他宗教を比較して優劣を論じるというようなことには関心がありません。正直に言いまして全く関心がありません。そういうのは比較宗教学者とかそういう人たちが盛んにやっておりますけれども、私はこのイエスが示されたこの道で生きていく、そう信じている。いろんな宗教があるということは分かりますし、そしてそれを信じている人々が現実にこの世には生きている、その事実を尊重いたします。そしてそれらの宗教の中にも正しい教えが必ずある、そういうものには耳を傾けていくべきだと思っています。頭から他宗教を否定したり攻撃したりするということは私の生き方の中にはありません。その点で大変教えられましたのは、私がかつて勤めておりました東京女子大学の正面に本館という美しい建物がございまして、その正面の壁にラテン語ですが、クワエクンクエスントベーラという言葉が刻んであります。で、これはさっき読みましたフィリピ書の4章の8節なんですが、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。で、これが4章の8節なんですけれども、その一番最初のすべて真実なことという言葉のラテン語訳です。で、この大学は1918年に創立されましたけれども、その時に初代の学長であった新渡戸稲造が、おそらくこの言葉を選んで そこに刻みつけたんだろうと思われます。で、立派な見識だと思いますね。すべて真実なこと。これは具体的にどういうことを意味しているかと言いますと、これはパウロの言葉なんですが、パウロはその時ギリシャの哲学とか、特にストア派の倫理とか、そういうものを念頭に置いていたらしい。その中で真実なことがあれば、それを心に留めなさいというのです。キリスト教じゃなきゃダメだというふうな狭い立場ではいけないと。特にこれから日本女性として学問をしていく人々は、キリスト教じゃなきゃダメだみたいな狭い態度ではいけない。どんなものであっても、本当に正しいことがそこで教えられているならば、心を開きなさい、それを受け入れなさいと、そういうつもりで、このおよそ誠なること、すべて真実なことという言葉をあそこに刻んだのでした。私はこれは本当に素晴らしい態度だと思います。私たちの信仰は、狭いキリスト教絶対主義のようなものではありません。あってはならないと思います。私の考えでは、このキリスト教絶対主義というものは、4世紀にキリスト教がローマ帝国の国教になりましてから、その中に生じてきた数々の歪みの中の一つでありまして、イエスの心ではありません。イエスは自らを低くして他者に仕えられました。それが彼の生き方でした。で、しかしローマ帝国の国教になったキリスト教は、支配者の位置につきました。そして特権をむさぼり、次第に高ぶるようになったのです。これが諸悪の根源です。その後、西洋はキリスト教的ヨーロッパなどと呼ばれるようになりました。そしてその中で、キリスト教だけが唯一の最高の価値であるとされました。それ以外の諸宗教は邪教として排斥されるか、それとも全く未発達の原始的な宗教として軽視され無視されました。十字軍とか、戦闘的な海外布教、ラスカサスというスペインの16世紀の人が中南米でスペインの宣教師たちがどれほどひどいことをしているかという報告を書いています。岩波文庫の中にその報告書が、小さな本ですけれども出ています。で、キリスト教だけが絶対に正しいのだという立場から、現地の人々をひどい目に遭わせて、そして現地の人々が信じているインカの宗教ですね、これを滅ぼしました。そういうことがたくさん行われた。で、これはキリスト教絶対主義というような意識が生み出した大きな過ちです。これは私たちが、現在のキリスト者である私たちが克服しなければならないマイナスの遺産ではないでしょうか。そして喜ばしいことに、第一次大戦以降、もう少し時間を、時を限定して申しますと、第二次大戦以降ですが、広島やアウシュビッツの後ですね、世界にはこの反省が次第に根付きまして、そのような思い上がりをキリスト教は何よりもまず克服しなければいけないと という自覚に達していると私は信じています。最後に一人の人のことを述べてみたいと思いますが、九州で九州大学で哲学を教えておられた滝沢克美という先生がいます。私はドイツ滞在中に、この方と大変親しくいろんなお話をする機会に恵まれました。何回も先生ご夫妻の住んでおられた家に泊めていただいたこともあります。で、この方はご存知の方も多いと思いますけれども、初めは西田喜多郎、京都の哲学者であった西田喜多郎の影響を受けて、禅、仏教の禅ですね、禅仏教の思想に傾倒していました。で、ドイツに留学することが決まって、その西田先生のところに行って、どういう先生のところに行って勉強したらいいですかって尋ねたんだそうです。そしたらこの西田喜多郎が、ドイツには今あんまり面白い哲学者はいない、むしろ神学者に非常に面白い人がいる、キリスト教の神学者に、例えばボンにカール・バルトという人物がいる、で、この人のところへ行ったらどうかと勧められたんだそうです。そして彼は、ドイツへ行きまして、ボン大学にカール・バルトを訪ねました。で、バルトは驚いて、あなたは仏教の信者で哲学を勉強してるんでしょ、なぜ私なんかのところに来るんですか、他にもいろいろいい先生がいるのにと言ったんですが、いや、ぜひ先生のところで学ばせてくださいと言って押し切りまして、そのカール・バルトの下で学ぶようになりました。最初の講義が使徒信条の公開でありまして、その中の乙女マリアより生まれっていうところだったのそうですね。で、私たち の懇談会でもう今使徒信条を学ぼうかっていうふうな話になってきてるんですけれども、その時にいろんな方々が、私はあのところは受け入れられないとおっしゃいます。問題の箇所です。ところが私は詳しく内容的なことに立ち入って申すことはちょっと今は避けますが、その滝沢先生はこのカール・バルトの講義を聞いて、初めから本当に違和感なく受け入れることができると思ったというのです。で、そこで説かれていることは、禅で言われていることと共通することが非常に多いし、それから西田先生が私に教えてくださったこととも共通する。で、何の違和感もなくカール・バルトに、傾倒いたしまして、何年かボン大学で学びました。それから、戦後になってようやく洗礼を受けましたけれども、カール・バルトはこの滝沢という人物のことを非常に驚嘆の眼差しで見ていたらしい。小柄の若い東洋の学生が来て、私の言うことを正確に理解してくれた。しかもあれよあれよという間に新約聖書を原点で読めるようになり、そしてドイツ語での討論にも積極的に参加するようになった。そんなことでこのバルト先生も非常に驚かれたらしいんですけれども、その滝沢克美という人です。1983年に当時小学生でありました孫の健介君というのがいるんですが、今はもう大人になってますけれども、その孫の健介君が一つの質問をおじいちゃんに送った。仏教とキリスト教とどちらがいいのですかという質問だったそうです。で、この問いに答えて滝沢先生は長いこと考えたらしいんだ。真剣に考えたんです。そしてこういう返事を書きました。 ケンちゃん、この間は良い手紙をどうもありがとう。あれから風邪をひいて寝込んでいたので返事が遅くなってしまいました。それでも寝ている間もずっとあの手紙のことを考えていたのです。仏教とキリスト教とどちらがいいかということ、それぞれに特徴があるので一概にどちらが良いとか優れているとかいうことはできません。しかし仏教にとってもキリスト教にとっても一番大事なことは決して難しいことではありません。で、ちょっと飛ばしますが、一言で言うと、人間は皆、男も女も、老人も子供も、良い人も悪い人も、清らかな人も汚い人も、一人の例外もなく、そのままですぐに神様の子供、一人一人かけがえのない可愛い子供だという根本的な事実です。それだから僕らは、どんな時にも心の底では安心していていい。10歳そこそこの少年に向かって、まあ質問する方もする方だと思いますけれども、非常に真摯な答えを送っているんですね。そしてここで言われていることは彼の、根本思想です。根本的な事実とここに書いてありますが、インマヌエルの現事実というふうに言いまして、人間は皆、男も女も老人も子供も、良い人も悪い人も、清らかな人も汚い人も、一人の例外もなく、そのままですぐに神様の子供、一人一人かけがえのない可愛い子供だという根本的な事実です。で、その後彼はまた手紙を続けるんですけれども、一つの言葉だけ引用します。彼はこう書いています。仏教もキリスト教も、その始まりの釈迦もイエスも、それぞれの時とところでこのような命の真理を体現した人です。で、命の真理って言います。どんな人も一人の例外もなく、そのままですぐに神様の子供である。で、これが、滝沢先生がイエスという人を通して与えられた根本的なメッセージでありました。そしてそれは何もキリスト教の独占物ではない。彼はそう言います。親鸞の中にも、道元の中にも、あるいは近代の文学者では芥川龍之介とか夏目漱石とか、そういった人々、あるいは他の思想家、久松伸一とか、そういう人たちを彼はたくさん取り上げまして、その人たちの中にもそのような命の真理があるということを言います。で、これはドイツでは比較的好感を持って迎えられましたが、中にはひどく反発する人々がいました。そんなことを言うとキリスト教の立場がなくなるじゃないかというのです。しかしそんなことを心配する必要があるでしょうか。命の真理、誠にこれこそが問題なのです。ある宗教の教理とか形式とか、でそれを譲ることができないような大事なものだといってしがみついて、それを、絶対化するような言い方をしている限り、そして自分たちの宗教こそ唯一の真理であるというようなことを言っている限り、この世界には融和不可能な争いが必ず起こります。 どのような人とも愛し合って一緒に生きていく、それを可能にするものは何か。それはイエスが、あるいは他の、本当に優れた宗教家や思想家たちが示してくれた、あの命の道ではないか。命の真理で、これを私たちも真剣に追い求めたいと思います。で、現代社会では戦争を起こしたりして他者の命を奪うということをどこかで止めなければなりません。これが私たち現代人に対する至上命令です。そしてそのような争いや戦争を起こすような言動は、たとえそれがキリスト教と銘打ったものであっても、私たちは認めることはできない。命の真理というものを何よりも大切に生きていきたいものだと思います。開会礼拝の話として果たして適切であったかどうか私には自信がありませんけれども、これから続く集まり話し合いの中でご一緒にそういった問題も含めて考えていきたいと思います。祈ります。主なる神よ、私たちにあなたがお示しくださった命の真理を明らかにしてください。どんな人とも共に生きていくことができますように。どんな人でもあなたが本当に愛したもうあなたの子供であるということを信じることができますように。私たちの中に繰り返し起こる争いをどうかあなたが取り除いてくださいますように。これから奥多摩で私たちの語り合い分かち合い交わりが始まりますが、そのことの上にあなたの豊かな導きと祝福をお与えくださるように祈ります。主の御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の393番。